クリスマスの御言葉をお読みしましょう。今日はマタイによる福音書の1章の18節から25節まで、マタイによる福音書の1章の18節から25節までお読みいたします。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。アーメン。有名な箇所であります。イエスの父となりましたヨセフに対して言い名付けであったマリアが身重になっているけれども、それは聖霊によって与えられた赤ちゃんであるので、彼女を迎え入れなさいというお告げをですね、主の天使が伝えたという箇所であります。その時に主の天使は、この子をイエスと名付けなさい、この子は自分の民を罪から救うからであると、こう伝えました。この子の使命は自分の民を罪から救うことである。まずこの自分の民と書いてあります。つまり生まれ出る赤ん坊は、実はこの人類の父というか、この人類の作り主である、所有者である。しかしこの所有者であり作り主である方が、その民を罪から救うために生まれるのだと、こう天使は伝えたわけであります。人類が抱えております最も大きな問題は、それは罪であると。罪とはすなわち、神から離れて、そして人が自らを中心に生きてしまっているということであります。愛せないことが罪であると言ってもよいかもしれませんけれども、その罪の結果として全ての人類が苦しんでいる。今もいろんな問題が社会に、世界に起こっておりますけれども、もはや誰もこれを解決できなくなってしまっているということがですね、このデンマークで行われておりましたこの環境問題の会議でも明らかになったように思いますね。世界中の首脳や大臣が集まって、ああだこうだ言っても何一つ決まらない。このまま放っておいてもいいことは何一つもないわけですけれども、でももう言ってみれば、人間は自分で作り出したこの文明をコントロールできなくなってしまっているんですね。お金の問題もそうでありますし、 食料の問題もそうですね。そしてこの環境の問題もそうであります。それはすべて、人間の愚かさによって生まれてきたものですね。でもそれを誰も解決できない。人間はこの自分の弱さや愚かさを自分の力で解決できない。唯一神のもとからおいでになった方がこの人間を救いうるのである。その方が生まれるんだと、こう天使は伝えたわけであります。もちろんイエス様はお生まれになってこの地上の CO2 を全部取り去ろうということで来られたのではありません。むしろ私たち一人一人がこの自らの罪によって、少なくとも神の前に立つことができなくなっている、罪のゆえに滅びに向かっている、その罪を自らが身代わりとなって引き受けて十字架の上で死ぬためにおいでになりました。ですからこの方はご自分の民を罪から救うと言ったわけであります。イエス・キリストはお生まれになった後成長して、そしてご存知のように十字架にかかって死に三日目によみがえられました。この方を信じることによって私たち一人一人の罪は全て許される、神のことをされるのであるということを私たちは知っております。でももちろんそれだけではないんですね。単にキリストが生まれて死んで人間の罪をみんな許して終わりかということではありません、マタイはこのように続けております。このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。イエス・キリストがお生まれになって、私たちの罪の身代わりとして死んでくださる、それはもちろん一番大きな目的であるし、そのことによって私たちは等しくこの方を信じることによって罪許され神のことをされるわけでありますけれども、でもこれら全てのことが起こったのは実は一つのことを私たちが知るためなんだ。それは何かというと神は我々と共におられるということを知ってほしいんだ。インマヌエル、ヘブライ語でありますけれども、神は我々と共におられる。私たちをお作りになった神はどこにいるんだろうか。皆さん本当に大きな問題を抱えてしまった時に、誰しもが思うことだと思うんですね。神はどこにいるんだろうか。神がいるならば、なんでこんなことが起こるんだ。なんで、私だけこんな目に遭わなければならないんだと、そう思われるんではないでしょうか。あるいはこの社会のさまざまな問題に対して神は何もしないじゃないか、神がいるならば見せてくれと、そう言いたくなる現実があると思うんですね。それに対して神は一つの答えを与えられたということです。神はいるという答えではありませんでした。神はあなたを裁くという答えでもありませんでした。神は我々と共におられるという答えでした。つまり神は私たち一人一人と共におられる神なんだ。目には見えないけれども神は私たちと共におられるんだ。そのことを私たち人類に分からせるために、分からせるためにというか、知ってほしくて神がおとりになった手段が 乙女マリアの体を用いてご自分の一人子をこの地上に送るということであったわけです。この方がお生まれになったことによって、そしてもちろんこの方の生涯と死と復活を通して、私たちはに何が分かったかというと、神は私たちと共におられるということが分かるんだ、分かったんだということであります。神は私たちと遠く離れておられるわけではない、遠く離れて私たちの人生を傍観しておられるわけではないし、何か悪いことやったらいちいち罰を与えて、お前はこんなことやってるからこんな目に遭わせてやるみたいなですね、そんなことを神様はされない。あるいはもう私たちの お願いすることをいちいちお聞きになる神様でもありません。私たちと共にいるという、実はこれは、究極の答えであります。私たちと共にいるということは、つまり私たちの友達になるということです。誰一人、一人ぼっちの人はいないんだ。神様があなたと共におられる、あなたの友達である。神はこの天地の創造主ですから、位置から言うとはるかに私たちより高いところにおられる方ですね。その方が私たちのそばに来てくださって、皆さんの隣に来てくださる。共にということはそういうことじゃないですか。皆さんの中に入って皆さんをかき回すわけでもありません。前から引っ張るわけでも後ろから押すわけでもありません。皆さんの横にいてあなたと共にいてくださる、そのことがこのイエス・キリストの誕生によって、分かる、分かったんだ。またこの私たちと共にいるということは、私たちの味方になってくださるということです。私たちが仮に間違っていても、いや私たちはみんな間違っているんですね。実はみんな罪深いものです。全てのことは分からないわけですから、私たちの考えていることなんか底の浅いことですし、でもそんな私たちの全ての人の味方になってくださるということです。誰も自分のことを理解してくれないと思われることもあるでしょう。でもイエス様はあなたのことを理解してくださいます。誰も私の味方になってくれないと思われるかもしれません。みんな私の敵だと、四面楚歌だと、そう思われるかもしれませんが、そうではありません。神はあなたの味方です。私みたいな人の味方になってくれるんでしょうか。神はあなたの味方です。そして神は私たちと共におられるというのは、私たちの、今の言い方で言うとね、カウンセラーだということだと思うんです。私たちの心を知り慰めてくださる方です。皆さん今年1年どうでしたか。誰か私の話を聞いてくれないかな、誰か私のそばに来て、別に話を聞いてくれなくてもいいから黙って、座ってくれないかななんて思われたことはありませんか。この方は、イザヤ書にも書いてあるんですね。偉大なる助言者である。英語ではワンダフルカウンセラーと訳されるんですけれども、皆さんにとって最高のカウンセラーです。皆さんの隣に座ってあなたの話を延々と聞いてくださいます。どんなつまらない話でも。私は今年からですね、その臨床心理士という資格をもらってカウンセラーをやっておりますけれども、よく言われるのは、先生こんな話を毎日聞かされて大変でしょうねってよく言われるんですね。そうなんですとは決して言えないんですけども、決してその嫌だったらこんなことはやらないんですよね。 でも人間というのは自分の話を親身になって聞いてもらうだけで癒されるんですよね。別に、で逆にああしてほしい、ああしたらこうしたらって言われると嫌がられる、ただ聞いてほしい。イエス・キリストはこのまさにカウンセラーのお手本で、あります。今年、まあ、私自身がですね、この一番よく自分でつぶやいた御言葉があるんですけども、それはマタイによる福音書の12章の20節に、彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さないという言葉があるんですね。彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。もう折れかかったような足の茎を折らない。もう消えかかるような、ランプの火を消さない。もうこんな折れかかっとるんだから折っちゃえばいいじゃないかと。ね。今そういう時代ですよね。もう消えかかってるのには消せと。よう燃えるやつだけ燃やせと。勝ち組だ負け組だっていうような発想の中にはそういうことがありますね。もう燃えないものはもうどんどん、もう捨てなさいと。でもイエス・キリストは傷ついた足を折らない。どこまでもこの傷ついた足をにこだわって、これを支えて癒される。もう消えかかった刀身をなんとか消えないように、少しでも長持ちするようにしてくださる最高のカウンセラーだと思います。問題を一切切って捨てないんですね。こういう方がクリスマスの日にお生まれになったんです。イエス・キリストはあなたの最高の友達です。ここにいらっしゃる方は一人として一人ぼっちな人はおりません。目には見えませんけれども、あなたの最高の理解者として、あなたと永遠に変わることなく一緒にいてくださる友達なんです。人間の友達も必要ですよ。でも人間の友達はいなくなったり死んじゃったりするわけですから。でもこの方は永遠にあなたの友達であり続ける。あなたが間違っていても、あなたが罪深くてもダメ人間でも、でもあなたのことを捨てない。書いてあるんですから、共にいると書いてある。時々とも書いてないんです。調子のいい時とも書いてないんです。人間の友達なんてそんなもんですね。調子のいい時は共にいるけども、調子の悪い時はまあちょっと今日は勘弁してくれということになる。でもこの方は共にいると、24時間変わることなく共にいるあなたの友達なんです。そしてあなたの良き助け主であります。あなたを助けてくださる方です。あなたがさまざまな困難に出会う時にも、この方はあなたに最高の助けを与えてくださる方です。クリスチャンには不幸はありません。困難はあります。でも不幸はない。なぜかというと、最高の助け主がいてくださるからです。この方が私たちが直面する困難を乗り越えさせてくださる。むしろ困難を通して私たちに忍耐が、そして連達が、さらに希望が生まれるように導いてくださる方。そのためにイエス・キリストはお生まれになったんです。その方があなたと共におられます。そしてあなたのカウンセラーである方があなたと共にいらっしゃいます。どんな時にも無料で、いつでも、ね、電話して予約する必要がないんですから、ね、どんな話でも聞いてくださる最高のカウンセラーがこのクリスマスの日に生まれてくださいました。身を乙女が身ごもって男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。その名は神は我々と共におられるという意味です。神は皆さんと共におられます。あなたは一人ではないし、あなたは決して ダメ人間でもありません。あなたは存在しなくていい存在ではない。いや、あなたにいてほしいと神は思われるから、一人を抑え惜しまずにあなたのそばに送られたんです。イエス・キリストは2000年前、遥か遠くのベツレヘムで生まれたのではありません。あなたの心に今日お生まれくださるんです。あなたのその隣にこの方はお生まれくださいます。そして永遠に変わることなく、あなたの友であり、あなたの助け主であり、あなたのカウンセラーであり続けるんです。この方を今日皆さんのインマヌエルなる方としてお迎えいただきたい。それこそが本当のクリスマスです。お祈りします。天のお父様、どうぞ皆を心から賛美いたします。こうして皆さんと一緒にクリスマスをお祝いすることができて感謝をいたします。2000年前、ベツレヘムの貝羽桶の中に寝かされたあの一人の赤ちゃん、2000年経っても変わることなくその輝きを放ち続けています。私たちが困った時にイエス様と叫ぶならば、最高の答えを与えてくださいます。私たちが一人ぼっちだなと感じた時にイエス様と叫ぶならば、その心にこの地上の与えることのできない平安と慰めが与えられます。そして私たちが目を閉じて祈るときに、私たちの祈りを聞き続けてくださる最高のカウンセラーであります。もし私たちがこの方を今日私のと共にいてくださいと願うならば、喜んでどんなに罪深くまた愚かなものであっても、この方は来てくださることを感謝いたします。どうかここにお集いになったお一人お一人の方々の上に本当のクリスマスが訪れますように。神は我々と共におられる。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは最後に「きよしこの夜」を皆さんで歌って終わりましょう。
Thank you.
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ濃い願わくは、私たちのためにお生まれくださいました御子イエス・キリストの苦しき恵み、また御子さえお与えになるほどに私たちを愛しておられる父なる神のご愛、そして目には見えないけれども私たちと共にあって慰め励ましてくれるくださるところの聖霊の働き、この群れに集う愛する方々、そして今日ここに集われたお一人お一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。メリークリスマス。どうぞ周りの方とご挨拶させてください。